もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、こんにちは、はい、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
兄についてどのように接したらいいかといった
相談です。お兄さん、
はい、
はい、あなたはおいくつ？
47歳です。
47歳。お兄様は？
50歳。
50歳。
はい、
ご家族というか、
はい、
ご両親は？
父は私が小さい時に死別してまして、
はい、
母親が、78歳。
78歳。
あと姉が、
あ、はい、
はい、48歳。
お姉様が48歳。
はい。
で、あなた自身は結婚してらっしゃる？
いえ、独身です。
独身。お姉様は？
まあ、もう結婚して、おります。
お兄様は？
独身です。
独身で、そうすると同じ家に住んでらっしゃるのは？
はい、母と兄です。
あ、お母様とお兄様が一緒に住んでらっしゃる。
はい。
で、あなたは？
別です。はい。
で、お兄様のことをとおっしゃるんですけど、どういうことでしょう？
はい、今はまあ母と二人、実家の方で暮らしているんですけれども、
はい、
最近ずっと毎日母と喧嘩をしているということをもう母から、伺ってまして、
はい、
で現状としてその定職についていない状態で、
はい、
ずっと、家にいるような状態で、まあ、昼夜がこう逆転したような生活をしているということで、まあ、顔を合わせるとも喧嘩をするといったことを聞いてまして、
はい、
でちょっと最近、高齢の母親に対してちょっと手を上げたということを姉の方から聞きまして、
はい、
で、まあ、ちょっと私離れたところにいるもんですから、
はい、
まあ、姉は結婚して、まあ、相当遠くないところにいるもんですから、まあ、一時避難的にそちらの方に、まあ、避難してくれということで今避難させてるんですけれども、
はい、
こういう状態が10年ぐらい続いているという現状もありまして、
はい、
で、まあ、私と姉の意見としてはもう家から出て行ってほしい、まあ、母親もそうなんですが、もう家から出て行ってほしいということなんですが、まあ、定職についてないので、まあ、定期収入がないので出ていけないといった現状がありまして、
はい、
どのように接したらいいかと思いまして。
なるほど。そうすると今あの緊急避難されているお姉様のところへはお母様どれぐらい行ってらっしゃるの？
1週間ぐらい。
あ、1週間ぐらい。そもそもお兄さんは、
はい、
例えば子供の頃からはどんな お兄さんでした？
まあ、幼少の頃から、まあ、あの父親がもう死んでいなかったものですから、
はい、
あの家庭内暴力を繰り返しているような、
え、
兄でした。
ちょっと待って、幼少の頃から家庭内暴力って暴れん坊だったっていうこと？
そうですね、はい。で、まあ、私や姉、まあ、母親も肋骨を折られるようなこともありましたし。
え、それは何？お兄さんいくつぐらいの時？
中学校、高校時代がひどかったですね。
ああ、はい、中高の頃ね。はい。
で、まあ、私なんかももう家でもするようなことも何回もあったんですけれども。
はい。
まあ、無事に大学に行きまして、大学卒業して、まあ、就職して都会の方で働いてたんですけれども、
はい。
10年ほど前に、突然辞めて帰ってきて、それから今現状のような状態になっている。
ということはお兄様も、まあ、一時はあの一人で生活をされていたことがある。
はい、はい、そうです。
で、その今50歳だから40歳ぐらいまでは普通にどこかに勤めてらしたわけね。
はい。
この会社は一箇所でずっと勤めてらしたの？
何年かごとにやはりこう変わるような感じでした。
うん。それでお兄様も一回も結婚したことがない？
はい。
で、今そのお姉様のところ、
はい、
お姉様のところは家族構成は、
はい、
ご主人とお姉様と、
はいはい、
お子さんいらっしゃるのかしら？
はい、子供2人。
お二人いらっしゃる。男の子さん、はい、女の子さん？あ、一人ずつ。はい。で、そこに今お母さんが一週間ほど、 緊急避難してらっしゃると。
はい。
じゃあ、お姉様とあなたの間で、
はい、
何かこう今後どうしようっていうご相談はされてる？
はい。もう母も高齢なものですから、
はい。
そういう状態では一緒に兄と妻を捨てるわけにはいかないということで、
はい。
まあ、本末転倒なんですが、もう本来は兄が出ていくべきなんですが、出ていかないので、もう母に、出ていく、もう別に今日構えるようにという、まあ、姉のとこ行ってもいいですし、私のとこに来てもいいというような形で提案はしてるんですが、
はい、
まあ、母の希望として、家、やはり、まあ、そこでもう最後まで迎えたいというような希望がありまして、
はい、
私と姉の意見としては、もう、家、土地をもう売ってしまって、ないものにしてしまって、私か姉か、もしくは嫌であれば、どこか施設なのかでも行けばどうですかっていう形では言ってるんですけれども。
はい。あ、そっか。お母様がそれをうんとおっしゃらないわけね。
そうですね。やはりまあ、ずっとこう、自分たちで建てた家土地なので、そこで終焉を迎えたいという希望が。
うん、まあでも、お兄様に出て行けとも言えずということですかね。
それはもうずっと言ってるみたいなんですけれども、
うん、
出ていかないという。
なるほど。そうすると今日のご相談は何になります？
まあ、現状は一時避難という形で出てるんですが、
はい、
現状、まあ、これを続けていくっていうのも難しいので、まあ、一旦、はい、まあ、4人で話し合いをしたいとは思うんですけれども、
はい、
まあ、結論としてはもう出ていてくれということを伝えたいんですけれども、
はい、
ただ私も姉もやはり幼少からそういったトラウマがあるもんですから、
はい、
やはり面と向かって話をするというのがちょっと恐怖心があるんですね、
うん、
ですのでどのような形で話し合いをしたらいいかと。
わかりました。今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらっしゃいますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のご相談っていうのはいくつかの要素があるので、それを分けて考える必要があるだろうなと思います。
はいはい、
一つは、当然どこに住むのか、一緒に住むのはやめるっていう話なんで、そもそも実家とおっしゃってた、はい、お父さんお母さんがもともと手に入れられた土地だと思うんだけれども、はい、その権利関係っていうのはどうなってます？つまり誰の所有かということなんですが。で、お父さんはもう随分昔、40数年前に亡くなってますよね。
ええ。
で、それは今は誰のものなんですか？
名義はそのままです。
遺産分割協議はしていないの？
していないです。
で、そうすると、もともとお父さんの単独所有でそのままになってる。
はい。
で、お父さん亡くなった時は、お母さんとお子さん3人ということですか？
はい、そうです。
で、そうすると、遺産分割がまだ終わってないので、潜在的な形というか、共有関係にあるわけですよね。
はい。
40何年ってちょっと微妙なんですけど、基本的に、今の法定相続分だと、半分がお母さんで、残りの半分を3人で分けると。はい、6分の1ずつになると。
はい。
ちょっと正確じゃない、40何年前っていうと、その前は、
そうですね。
配偶者の相続分3分の1の時代だったような気もするので。
はい。
で、いずれにしても、割合はともかく、お子さん3人とお母さんでお父さんの持っていた土地建物を相続しているのは間違いなくて、それが共有関係にあるんですよ、遺産分割未了のままで。
はい。
で、そうするとちょっと話が面倒くさくなって、
はい、
お母さんの家にお兄さんが居座っているという前提で話をされているんだけど、実はちょっと違っていて、相続分の割合はちょっと今明確ではないけれども、何分の1かはお兄さんが共有持ち分を持ってるわけですよね。
はい。
あなたとお姉さんと、それから一番たくさん持ってるのはもちろんお母さんだけれども、
はい、
法定相続分が2分の1の時代だとしても過半数は持っていなくて、
はい、
でただ、お姉さんとあなたはお母さんの味方というかなので、
はいはい、
共有であるところのその土地建物の使い方は、
はい、
共有者の過半数で決められるので、
はい、
管理処分は、
はい、
ここはどういうふうに使いますっていうのは、あなたと、お母さんとあなたと お姉さんで決められるんですね、はい、で、はい、他方そのそうは言っても共有持ち分に応じた利益を受けることができるので、
はい、
お兄さんを単に追い出してしまって共有者であるのに何の利益もないという形にするのはこれはまた法律的にはまあ認められないことになっちゃうんですね、
はい、
だからシンプルではないけれどもこの実家の使い方についてはお母さんとお姉さんとあなたが一緒になって主張をすればお兄さんにここを一人で使ってちゃいけないよないしはお母さんと暴力を振るうような形でいるのは共有持ち分半分以上いる3人が許さないよという主張はできるのでちょっと複雑にはなるけど専門家つまり弁護士に依頼をしていざとなったらそういう主張もできるっていうことは頭に入れておいてくださいね。で具体的にはまあ交渉をしてダメなら民事調停を起こして、
はい、
場合によったら出てってくれと、
はい、
共有不動産の半分以上を持っている3人が一緒になって、はい、あなたは1人で使っていることはできないから出てってくれっていうのは訴訟も想定は可能です、
はい、
で、整理して話さなきゃいけないって言ったもう一つの面は、まあ、小さい時からずっとそういうことがあったっていうんだけど暴力ね、
はい、
お兄さんの、
はい、
でこれについては親子兄弟だから暴力振るっていいなんてことはそれはあるわけないので今ドメスティックバイオレンスって言われますよね、
はい、
で血のつながった同士だって怪我させれば傷害罪になるわけだし暴行罪だってあるわけだから、
はい、
ちゃんとこれは刑事事件の問題になりますよっていうことを分からせないといけないよね、
はい、
だから本当にそういうことがあるんだったらもうちゃんと警察に言いに行った方がいいと思う。でお母さんが怪我をしたんだったらちゃんとお医者さんに、ま、これ次の話になりますけど、はい、暴力がありましたっていくら言っても相手が否定しちゃうこともあるのでそんな大層なことはありませんっていう人もいますから、
はい、
もしそういうことがあったらちゃんとお医者さん行って診断書を取っておかないといけないですね、
はい、
そんなことはない方がいいんだけれども、
はい、
で、こういうことは家族だからといって大目に見ていい話ではないから、
はい、
今度そういうことがあったらもうちゃんと警察に行きますという断固とした姿勢を示さないといけないです、
はい、
でそれが自分たちではやっぱり怖いから言えないっていうんだったらちゃんと専門家、
はい、
弁護士に頼んでください、
はい、
で弁護士だったら今申し上げたようなことを整理して、
はい、
冷静に話が伝えられますからどうしても家族だとまたね、はい、感情論になっちゃうといけないから、
はい、
専門家からお兄さんに伝えてもらうでダメならちゃんと法律的な対処をしていくっていうのが必要なように思いますね、
はい、
うん、
お分かりいただけましたか。
はい、ありがとうございます。
話し合いをしようと思ってらっしゃるって最初おっしゃってたんだけど、
はい、
その話し合いの仕方も考えた方がいいですよね。
はい、
うちうちでやっぱりお姉様と先にね、まあ、お母様がたまたまお姉様のところにいらっしゃるわけだし、3人の、はい、なんていうのかな、はい、お互いがお互いを理解し合うっていうか、
はい、
そしてなんかこの人の弁護士さんがちょっと無理ならばこういうことに、はい長けてる方かなんか探して、
はい、
うん、それから今度お兄さんと会ったぐらいの方がお兄さんと会うのにはなんか盾と矛みたいなぐらい持ってた方がいいような気がするけど、
はい、そう思います。はい、
うん、その辺のことがお分かりいただけましたかね。
あ、はい、ありがとうございます。よく分かりました。
じゃああとはまたお姉さんとお母さんと皆さんで相談してください。
はい、はい、分かりました。
はい、失礼します。